松坂情報広場お知らせ。項目は29あります。 1. 今月の納期限は10月2日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。国民健康保険税4期日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口9月はありません。夜間窓口9月11日月曜午後6時から8時。収納課殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ収納課電話 53-4021。 介護保険料4期問い合わせ介護保険課電話 53-4090。 後期高齢者医療保険料3期問い合わせ保険年金課電話 53-4092。 2. 生活支援松坂みんなの商品券販売中。販売期限10月31日火曜午後3時まで。使用期限11月30日木曜まで。商品券1冊7500円分500円 ×15 枚綴りの商品券を5000円で販売。購入ができる方、商品券の購入には購入引換券が必要です。購入引換券は7月下旬に市内全世帯に郵送しました。販売場所33銀行松坂本店営業部及び市内各支店。日曜販売窓口10月1日日曜市役所1階にて午前10時から午後3時。使用可能店舗、使用可能店舗には参加店舗証が貼ってあります。使用可能店舗一覧はホームページや商品券購入場所にてご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ商工政策課電話 53-4361。 3. マイナポイント申請は9月末まで。対象、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方。申し込み可能な期間はサービス提供事業者にもよりますが、令和5年9月末に終了します。施策1、選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5000円分のマイナポイント。施策2、健康保険証としての利用申し込みで7500円分のマイナポイント。施策3、公金受取口座の登録完了で7500円分のマイナポイント。申請に必要なもの、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード。交付時に設定した数字4桁の暗証番号。希望するキャッシュレス決済サービスの決済サービス ID とセキュリティコード。公金受取口座の登録に必要なもの。登録したい口座情報がわかるもの。本人の口座に限る。マイナポイントの申し込みは国のホームページ、マイナポイント事業で検索して、詳細を確認してから手続き可能です。なお、IC チップ不良や利用者用電子証明書の有効期限が切れている場合は、当日にマイナポイントの申し込みは行えません。申し込み期限間際になると申し込みが間に合わない可能性がありますので、早めに手続きを行ってください。国ホームページの QR コードがあります。マイナンバーカードセンター、ところ、マックスバリューサンフラワー店内、大黒田町、受付時間、水曜日から金曜日、午前10時から午後7時、土曜日、日曜日、 午前9時から午後5時。なお、9月23日土曜祝日は臨時で開庁します。9月30日土曜はマイナポイント申し込み最終日のため、マイナポイント申し込み支援窓口のみ午後7時まで延長します。休業日、月曜日、火曜日、祝日、第3土曜日の翌日の日曜日、システムメンテナンスなどで臨時的に休業とする日、問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 松阪市マイナンバーカードセンター、電話 67-0340。 4. マイナンバーカードを健康保険証として利用しよう。マイナンバーカードを利用すると、1. データに基づく最適な医療が受けられる。2. 保険証としてずっと使える。ただし、保険者が変わる場合は、加入の届け出が必要です。3. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録について、ステップ1、マイナンバーカードを申請。申請の方法は3つあります。1、オンライン申請。2、郵便による申請。3、街中の証明写真機から申請。ステップ2、マイナンバーカードを健康保険証として登録。登録方法は2つあります。1、マイナポータルから登録。2、セブン銀行 ATM から登録。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。 5. 第2回松阪ボッチャ大会市長杯開催。時、9月23日土曜祝日、午前10時から午後1時、受付は9時15分から。ところ、ハートフルミクモ、ソハラ町。種目、ボッチャ。問い合わせ、スポーツ課、電話 53-4391。 6. 9月24日から30日は結核予防週間。65歳以上の方は結核の早期発見のため、結核検診、肺がん検診を受けましょう。現在、新たに結核と診断される方の約5割は80歳以上の方です。早期発見は本人の重症化を防ぐためだけではなく、大切な家族や職場等への感染拡大を防ぐためにも重要です。65歳以上の方は肺がん検診に結核検診も兼ねています。今年度、結核検診、肺がん検診を受診されていない方は、早めに受診しましょう。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、伊南地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 7. 9月10日から16日は自殺予防週間。9月10日は世界自殺予防デーです。自殺対策基本法では、9月10日からの1週間を自殺予防週間と定めています。松阪市でも、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、啓発活動に取り組んでいます。自殺対策に関するパネル展、時、9月1日金曜から15日金曜、ところ、市役所1階ロビー、殿町、 雇用、生活、心と法律の合同相談会、時9月13日水曜、相談は午後1時から4時、受付は午後3時まで、ところ、産業振興センター3階、本町、内容、健康、心、人権、借金問題、青年貢献、法律、就職、介護、いじめ、生活困窮者の相談、法律相談、借金問題などの相談は1件30分程度。対象、市内在住の方、参加費無料、事前申し込み不要。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017。 8. 予防接種のお知らせ。 HPV 子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種、対象の方にキャッチアップ接種を実施しています。接種方法など詳細は市ホームページをご覧ください。なお、予診票をお持ちでない方は予診票申請 QR コードから申請できます。対象者、市内に住民登録がある平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女性で、3回のワクチン接種が完了していない方。接種期間、令和7年3月末まで。費用、無料。接種方法、予診票申請、それぞれの QR コードがあります。HPV 子宮頸がん予防ワクチン任意接種助成制度。HPV ワクチンの積極的な勧奨の一時差し控えにより、定期接種の機会を逃し、HPV ワクチンを自費で受けられた方に対し、接種費用の助成を行います。申請方法など詳細は市ホームページをご覧ください。対象者、次の4つのすべての条件を満たす方が対象となります。1. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性。2. 定期接種の対象年齢を過ぎて HPV ワクチンの任意接種を令和4年3月31日までに自費で接種された方。3. 令和4年4月1日時点に松阪市に住民票のある方。4. 定期接種またはキャッチアップ接種により、公費で3回のワクチン接種が完了していない方。申請期間、令和7年3月末まで。助成額、予防接種費用の金額。接種1回につき上限1万6000円。任意接種助成の QR コードがあります。問い合わせ、健康センターハルル。電話 20-8087、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 9. 物忘れ相談会。時10月12日木曜午後2時半から5時。ところ健康センターハルル春日町。内容専門医師による相談等。医師の相談30分を含め1人1時間程度。定員4人。要予約。参加無料。申し込み方法、電話または直接第4地域包括支援センター鎌田町、電話 51-5885 へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 10. 9月20日はバスの日。 明治36年9月20日は、日本で初めて乗り合いバスが走り始めたバスの記念日です。現在、松阪市のバスは利用者が少なく危機的状況です。皆さんの利用がバスの明るい未来へとつながります。今日をバス移動の日にしませんか？問い合わせ、商工政策課、電話 53-4184。 11、引きこもり出張相談会。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族、時、9月27日水曜、午前10時半から午後3時半、一人1時間程度、ところ、飯南振興局、飯南町かゆみ、定員3人、要予約。予約方法、9月25日月曜までに、電話で健康福祉総務課まで。電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。松阪市、引きこもり相談窓口で検索。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、申し込み、健康福祉総務課、電話 31-1922。 12、令和5年住宅土地統計調査を実施。住宅など人が居住する建物の実態及び現住居以外の住宅土地の保有状況などについて調査し、その現状と推移を全国地域別に明らかにすることを目的としています。調査期日、10月1日現在、調査対象、総務大臣に選定された調査区域の中から無作為に抽出された世帯。調査方法、9月下旬に調査対象のご家庭に統計調査員がお伺いし、調査票の配布を行います。回答方法、インターネット回答、紙の調査票、郵送課調査員に提出。問い合わせ、経営企画課、電話 53-4314。 13、マイナンバーカードの申請後、受け取りをされていない方へ。申請したマイナンバーカードは、準備が整い次第、交付通知書を送付しています。通知後、受け取りに来ていない人のカードは、松阪市で一定期間保管し、その後廃棄します。交付通知書が届いている人は、できるだけ早く受け取りに来てください。未受け取りカード数、7月末現在、約6200枚。廃棄後の再取得は、再度申請が必要。交付通知書をなくした場合は、お電話でご相談ください。問い合わせ、戸籍住民課、電話 31-1916。 14、マイナンバーカードで戸籍・税務関係証明のオンライン申請が可能。8月1日から、マイナンバーカードを利用して、戸籍・税務関係証明のオンライン申請での交付を行っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。戸籍関係証明、税務関係証明、それぞれの QR コードがあります。問い合わせ、戸籍住民課、電話 53-4053、市民税課、電話 53-4026。15、10月はピンクリボン月間。ピンクリボンは乳がんの早期発見、早期治療の大切さを伝えるシンボルです。乳がんマンモグラフィー日曜検診。市内医療機関の協力を得て、日曜日に乳がんマンモグラフィー検診を実施します。 試食審は希望者のみ。時10月15日日曜。対象者女性の方。検診料金1無料クーポン券対象者無料。2松阪市がん検診受診券利用者1500円。なお生活保護世帯40歳以上の非課税世帯は無料。1、2以外は3000円。検診を受けるには予約が必要です。実施医療機関は4つあります。それぞれの定員、検診時間、予約開始日等を順にお知らせします。済生会松阪総合病院検診センター朝日。定員50人、検診時間7時30分から12時、予約開始日9月11日月曜から、問い合わせ申し込み、電話 51-2626。桜木記念病院、試食診なし。定員20人、検診時間9時から12時、予約開始日9月15日金曜から、問い合わせ申し込み、電話 21-5522。松阪市健診センターピース市民病院、試食診なし。定員30人、健診時間9時から10時30分。予約受付中。問い合わせ申し込み、電話 23-7563。松阪中央総合病院、定員30人、検診時間9時から12時、予約開始日9月11日月曜から、問い合わせ申し込み、電話 21-5252。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087。16、9月は健康増進普及月間、いつでも気軽に健康づくり。市民の皆さんが健康づくりに取り組んでいただけるように動画を作成しています。講演会やレシピの紹介、手軽にできる運動の紹介等、様々な内容をご用意しています。内容、医師による健康講座、糖尿病、大腸がん、生活習慣予防など、市民の皆さんの参加によるラジオ体操、管理栄養士によるヘルシーメニュー、健康運動指導士が監修するおうちで簡単にできるエクササイズなど、松阪市動画で健康づくりで検索、詳しくはこちらの QR コードがあります。問い合わせ健康づくり課、電話 20-8087、 ファックス 26-0201。17、令和6年度使用、小学校教科用図書の採択状況公開。令和6年度から使用する小学校教科用図書の採択状況を公開します。時、9月1日金曜から12月28日木曜、午前9時から午後5時15分、所、教育委員会事務局1階窓口、殿町、問い合わせ学校支援課、電話 53-4334。 18、9月10日は下水道の日。下水道は街をきれいにするだけでなく、川や海の汚れを防ぎ環境を保全するという大きな役割があります。快適で衛生的な住みよい街にするためにも、利用ができる区域の皆さんは下水道への早期接続をお願いします。水洗化補助金制度、対象一人親、高齢者、障害者世帯、補助金額30万円以内。有志斡旋制度、有志斡旋額90万円以内、実質無利息。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、下水道建設課、電話 53-4132。19、 宝くじコミュニティ助成事業で備品を整備。一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源とし実施しているコミュニティ助成事業に2つの団体が採択されました。徳和住民自治協議会。この宝くじの助成金でノートパソコン、テントほか様々なコミュニティ活動備品を整備しました。河合町自治会。この宝くじの助成金で草刈り機ほかコミュニティ活動備品を整備しました。問い合わせ地域づくり連携課、電話 53-4369。 20. 養育費の不払い解消のための取り組み支援。養育費の取り決めに関する公正証書等作成促進補助金。一人親家庭の親が子供を看護、監督の看、保護の後、教育するために必要な養育費の取り決めに関する公正証書の作成や調停の申し立てなどにかかる費用を補助します。補助の対象、養育費の取り決めに要する経費のうち次の2つの費用。1、公正証書の作成に要する手数料。2、家庭裁判所の調停の申し立てまたは裁判に要する収入印紙、手続き用の郵便切手代、戸籍謄本等取得手数料。養育費保証契約促進補助金。公正証書や調停、審判、裁判で取り決めた養育費について保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際の初回の保証料を補助します。公正証書等作成促進補助金。補助金額と上限、補助対象経費の全額、上限3万円。対象者、市内在住の一人親で養育費の対象となる児童を扶養し、取り決めのための公正証書等作成費用を負担した方。申請方法、公正証書等を作成した日、令和3年4月1日以降の日に限る、以降で、対象者の要件をすべて満たした日の翌日から6ヶ月以内に直接子ども支援課へ。養育費保証契約促進補助金。補助金額と上限、補助対象経費の全額、上限5万円。対象者、市内在住の一人親で、養育費の対象となる児童を扶養し、保証契約のための初回保証料を負担した方。申請方法、養育費保証契約を結んだ日の翌日から6ヶ月以内に直接子ども支援課へ。必要書類については市ホームページをご確認ください。詳しくはこちらの QR コードがあります。問い合わせ子ども支援課、電話 53-4081。 21. 令和6年度地域の元気応援事業、企業協賛のお願い。地域の元気応援事業は市民、企業、行政が一体となって住民自治協議会や市民活動団体の活動を応援する事業です。アイデアを生かし、より良い地域を目指して取り組む活動に対して、企業の皆さんのご協賛をお願いします。A コース、住民自治協議会の活動を支援、一口20万円。住民自治協議会が地域住民と一体となって取り組む優れた事業にスポンサー賞を交付。B コース、市民活動団体の活動を支援、一口10万円。NPO などの市民活動団体が 自らの持つ多様なアイデアやスキルを生かして取り組む優れた事業にかかる費用を補助。詳細については市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ地域づくり連携課、電話 53-4324。 22. 子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料です。時、9月15日金曜、予約制です。相談時間、午後1時半から、1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室、市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。23. 住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金の申請は9月29日金曜まで。電力、ガス、食料品等の価格高騰の影響により、家計への負担を大きく受けた住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を給付しています。申請がまだの方は期限までにお願いします。申請期限9月29日金曜。対象世帯は2つあります。1、住民税非課税世帯。世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯。申し込み方法、6月末に対象世帯へご案内確認書を送付しました。2、家計急変世帯。物価高騰により家計への負担を大きく受け、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。申し込み方法、8月1日火曜から申請を受付中。なお、1、2は重複しての受給はできません。申請方法等の詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、松阪市重点支援給付金コールセンター、フリーダイヤル 0120-101-326。 24. 農業集落排水処理施設使用料、公共浄化槽使用料、請求と支払い方法を変更。農業集落排水処理施設使用料と公共浄化槽使用料の請求・支払い方法を10月から水道料金の方法に統一するため、請求が毎月から各月2ヶ月ごとに変わります。請求は水道の検針月に上下水道お客様センターで行います。請求月、検診月、10月、12月、2月、4月、6月、8月、対象者、農業集落排水処理施設使用者、対象地区、高木町全域、稲城町の一部、嬉野須賀町、嬉野川北町一部を除く。公共浄化槽使用者、対象地区、飯南管内。請求月、検診月、11月、1月、3月、5月、7月、9月。対象者、農業集落排水処理施設使用者、対象地区、大野町全域。公共浄化槽使用者、対象地区、飯高管内。連絡先、10月2日から、電話 31-2258、フリーダイヤル 0120-582-258、携帯電話不可、 問い合わせ上下水道総務課、電話 53-4372。
25。上下水道お客様センターが移転します。上下水道料金の料金徴収・検針業務の委託業者が変わるため、松坂事務所が移転します。飯高事務所は現住所と変更ありません。松坂事務所、時、10月2日月曜日から、委託業者、株式会社フューチャーイン、ところ、河合町498番地3、連絡先、松坂事務所、飯高事務所共通で、電話 31-2258、ファックス 20-8081、フリーダイヤル 0120-582-258、携帯電話不可。上下水道お客様センター営業日時の臨時変更について、移転作業のため営業日時を臨時に変更させていただきます。9月29日金曜日は午前8時半から午後5時15分。9月30日土曜日は休業。連絡先は9月29日金曜日まで、電話 51-2660。 10月2日月曜日から電話 31-2258。 以上、問い合わせは上下水道総務課、電話53-4372。 図、説明。松阪市上下水道お客様センターの地図。パワーセンターから松阪インターに向かって花田交差点の右手前です。図、終わり。26。松阪市太陽光発電設備等設置費補助金を始めます。松阪市では、三重県が国の地域脱炭素移行事業の採択を受けて実施する、三重県太陽光発電設備等設置費補助金制度に参加し、住宅用太陽光発電及び蓄電池の導入に対する補助制度を10月から新たに始めます。この補助金は、本年4月に開始の松阪市脱炭素化住宅等促進補助金とは別に行うもので、主に次の相違点があります。表、説明。新制度松阪市太陽光発電設備等設置費補助金と松阪市脱炭素化住宅等促進補助金の主な相違点について7項目ごとにお伝えします。主な相違点、1、申請書の提出時期。新制度は事前申請。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は設置後90日以内の事後申請。2、支払い、引き渡し及び実績報告書の提出。新制度は申請年度の2月まで。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は-3、太陽光のみを設置。新制度は丸、補助対象。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は×対象外。4、太陽光と蓄電池を同時設置。いずれも丸、補助対象。5、季節太陽光に蓄電池を追加。新制度は×対象外。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は丸、補助対象。6、国の補助金との併用。新制度は原則不可。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は可能。7、実施期間、予定。新制度は令和9年度まで。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金は-となっています。表、終わり。問い合わせは環境課、電話 53-4425。 27、令和5年度松阪市防災訓練。 今年度は市内全域で震災を想定した夜間訓練を行います。時、10月21日土曜日午後6時から7時半。問い合わせは松阪市防災訓練実行委員会事務局防災対策課内。電話 53-4313。28、松阪市の SNS フォローしてね。QR コードが4つ載っています。左上はインスタグラム。アカウントは松阪アンダーバーオフィシャル。MATSUSAKA アンダーバー OFFICIAL。左下は Twitter X。ユーザー名はアットマーク、松阪アンダーバーシティ、アットマーク、大文字 M、小文字で ATSUSAKA アンダーバー CITY。右上は Facebook、名前はギュッと松阪。右下は YouTube、チャンネル名は松阪市行政チャンネル。以上です。29、松阪市公式アプリ、松阪ナビ、ダウンロードしてね。松阪市のいろいろな情報をプッシュ通知でお知らせします。ダウンロードはこちらから。2つの QR コードが載っています。左は iOS、iPhone 用、右は Android 用です。